79.1MHz インディーズで頑張るインディーズアーティストに送るインディーズ音楽番組カフェインボンバー、カフェインボンバー。
毎週火曜日夜9時からはカフェインボンバー、私パーソナリティの松下です。いや、2020年読書の年にしようと考えておりまして、年明けからですね、1日1冊から2冊はしっかり読もうということで頑張ってるわけでございます。まあ、もともと私読書をするタイプだったんですけども、お仕事やお酒にまみれてですね、本を読む習慣というのを少し失いつつあったので、これはいかんということですね、また本を読む習慣を戻したんです。やはりですね、本を読む良さというのはやっぱ違う世界に瞬時に飛べるというね、その著者のですね、その頭の中にアクセスできるということで素晴らしいですよね。でもちろんですね、知識の量ですね、まあ、見識が広がるので、まあ、その本に書いてあることをしっかり実行してですね、まあ、小説もありますけども実用書もありますので、実行してですね、まあ、生活してみるとまた今まで見えてなかった部分が見えたりしてですね、素晴らしいと思います。スマホもいいんですけどね、まあ、どうしてもですね、ネットサーフィンみたいになっちゃって、結局何の記事見たかも覚えてないみたいな、それってもう見てないんじゃないみたいな思うことがあるので、やはりですね、しっかり目的を持ってですね、読書したい、そんな2020年にしたいです。本日のカフェインボンバー前半、ノットフリーの爆裂お悩み相談室、そしてインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー、さあカフェインボンバー始まります。この番組はアーティストの応援団カフェボンがお送りいたします。
No!
カフェインボンバー
ノットフリー爆裂お悩み相談室、本日もお悩みいただいておりませんということで、本日もノットフリーの3人でネットから引っ張ってきたお悩みを考えていきたいと思います。ノットフリーの3人です、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。ということで、まず1つ目です。最近の若者は物を買わないと言われてますが、なんとなく考えると最近の若者の方が賢いような気もします。そこら辺はどうなんでしょうか。はい、ということでございます。ものすごくですね、まっとうなご質問ということですね。まあ、新年2発目ということでですね、まあ、下半身のネタから来ると思ってたんですけども、そういうこともなく真面目な質問ということで、まあ物を買わない、確かにね、まあどの調べかわからないですけどね、まあいろんな記事を見るとですね、まあ車を買わないとかですね、時計を買わないとかですね、まあ本当なのかわかんないですけどね、一部の人は買ってるような気がしませんけども、まあその記事を追っていけば、よく2ちゃんまとめの書き込みとか見ますよね。そもそも金がねえんだよとかですね、まあ確かにそうですよね。今給料が上がらないとか言いますから、まあ、その中で生活費を捻出するだけで他のものを買うなんてできないよということで、あえいでるのかもしれませんが、まあこの質問はですね、まあ物を買わなくなったと思いますが、若者の方が賢いんじゃないかということでね、まあどう賢いかわからないですけどね、そこら辺どう思いますかね、内田敦君。若者の方が賢くなったということは、まあ物に対する価値の目利きができるようになったということかもしれないんですけども、
まあいろいろネットとかで調べられるっていうのが、まあ一つあるんじゃないですかね。
まあ、確かに物の価値が分かりやすくなったっていうのも一つですね。またスマートフォンでですね、何でもできるようになっちゃったんですね。昔はこうコンテンツ、まあ考えてみればですよ、ちょっと映画を見るだけでもですよ、まあ、映画館に行かなきゃいけなくなった、行けなかった、まあ、その後ねよくレンタルビデオ屋さんで借りれるようになりましたけど、まあ、その時もやっぱお金かかりますからね。よく5本で1000円でうわ安いなんてもう盛り上がった時期もありましたけども、今じゃ見放題ですからね。でゲームもそうですよね。昔スーパーファミコンのソフトなんか1万円近かったですからね。ロマンシングサガ2、私買いに行ったこと覚えてますけども、8800円プラス税とか9000かな、その時 3% だった気がするんですね、消費税が。でそれぐらいしたんですよ。で今じゃですよね、ネットで出たらまあソシャゲ的なやつはもうただですよね。もちろんガチャっちゃったら、まあそれはもう青天井ですけども、そうなんですよね。だからまあ使うことがないっていうのも一つですしね、まあ、先ほど言った通りネットで調べることができるんで、物の価値というか、そもそもね誰かがつけた価値ですからね、物の価値っていうのはね、まあ需要と供給のものですからっていうのはまあ考えまして、 まあ、門倉君どう思うんでしょうかね、若者小道寺代表として。
それどういう立場で答えればいいんですか。
まあいいんです、小道寺としてのね、その誇りとこう執念と葛藤を持って。
それと今の質問と全く結びつかないですけど。
いいんですよ、とりあえず答えてくださいよ、どうぞ。
またなんかよく言われてるのは、でもただ買わないとさらに結局会社が売る、まあ、会社によるけど潤わないから回らなくなるみたいなことよく言われますよね。
まあそうですね、まあ、景気の話になっちゃいますけども、まあ、物を買わないとですね、企業の、ね、売り上げ悪くなって給料が下がりますからね。で給料が下がるともっと物を買わなくなってですね、そうすると何が始まるかということですね、企業が売れないんで値段を下げるんですね、デフレが始まりますよね。デフレになってさらに給料、ね、企業の給料が、企業というのは売り上げとか利益が下がりますん でまた給料が下がって、これが景気が悪くなるとですね。で今頑張ってますからね、政府、まあ、ちょっと成功したかはちょっとまさておきましてですよね、まあ、その企業 の、ね、その売り上げを上げてですね、まあ、その企業が潤えば給料が上がると、で給料を上げれば、ね、物を買うと、で消費が増えればより良いものを買うでしょう。そうすると高いものを買えばどんどんどんインフレ率ね、1パーだか2パーだかを抱えてやってましたけどもね、まあ、結果はちょっとさておきまして、まあ、その通りですね。景気の話になってよく分からなくなっちゃう、何の話だ
ろう。もしだから本当にここぞという時に買い出したら、その人たち賢いんじゃないですか。
ここぞって時に買うというけど、なんかあれじゃないですか、体験にお金を使うようになったっていうのがやっぱ一番かなと思うんですよね。例えばソシャゲのあのガチャとかも、まあ、残んないですよ、確かに物としては。でもその時のこうドキドキというか、まあ、ギャンブルに近いかもしれないですけど、体験に使うことが多いんじゃないですか。というのも多分この質問で言いたいのは、その賢いっていうのは、その物の価値ってさっき言ったんですけども、物ってやっぱ限られてる喜びというか、まあ所有欲求欲ってやっぱ満たされても一時ですけども、その体験とかですね、人との思い出ってやっぱ一生もんというか、だからそういった例えば美味しいものその人食べるとかですね、まあ、海外旅行行ってですね、でまあ一生に一回の体験をするとか、まあ、そういう方向にも向いてるんじゃないかなと思うわけでございますよね。まあ、ちょっと早いところ時間になっちゃいましたですね。まあ、答えもないですけど、じゃあ3つぐらいにまとめますと、まあ、赤村町若干ですね、昔に比べてやっぱりお金がなくなったということですね。まあ、さっき言ったスマホによっていろいろ調べれるようになってですね、物の価値を自分で判断できるようになったということですね。まあ、プラス、娯楽が増えてしまったということですね。しかもその娯楽もほぼ無料でできるということですよ。で3つ目は、物よりも自分の体験に使うようになったということで、若者は確実に賢くなってると思います。それではお聞きいただきましょう、ノットフリーで欲張りメガネ。どいてどいてどいてどいてどいてどいてどいて、私私私私に時間はないの、あれもこれもそれもどれも何もかにもとにも、すべてすべてすべてすべて手に入れたいの、肥大化した欲が自分苦しめる、食いぶつろう続く回路、止めることができない、ないないないないないないないないないない足りないばっか言うの、それはそれはそれはそれはそれは幸せを隠すメガネになるよ、大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大
次はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。第2週担当してくれるのは、1組目クリス・ラマーが送るとことん探り探り、2組目アンリミテッドドリームナビゲーターが送るつるっとのどごしウルトラドッカンレディオということです。女性ボーカルのバンド2組です、どうぞ。
クリス・ラマーのとことん探り探り。皆様明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
御年もよろしくお願い申し上げます。はい、このコーナーでは私たちグリスラマーがあらゆるものをとことん探っていこうというコーナーとなっております。はい、今回5回目でございますね。はい、なんだかんだでもう5回目ですよ。
やってます。
なんだかんだで半年ぐらい経ちもそうですね。
いや待たせたね。
はい、ではグリスラマーですね、今回テーマはこちらです。じゃがじゃん、 大歓声をとことん探り探り、大歓声ですね。わーキャー、まあ、こういった歓声でございますが、はい、まあ、なぜ今回こういったテーマなのかと言いますと、最近私たち、活動の中でライブの本数を減らしております、はい、まあ、理由は後ほど説明いたしますが、ライブの雰囲気を忘れないために大歓声を聞いて緊張感や高ぶりをみんなと一緒に感じようということとなっており、今回この企画を持ってきました。はい、はい、であの前回好評だったクイズ形式で、あらゆる大歓声を聞いてどのイベントなのか、どのアーティストなのかの、大歓声を当ててもらおうと。でその中からは3択で答えていただこうと思います。
はい、3択ね。
はい、それではまあ早速いってみましょうか。まだやってないとわからないでね、はい、ではお題はこちらです、どうぞ。はい、 A K1 ワールドマックス2001、 B AKB48 単独公演、 C サンドウィッチマン全国ツアーどれでしょうか。
いやーこれはね、
ちょっと待って、
でもなんかちょっと景色が見えたな、なんか
景色見えた、
何の景色見えた。
いやなんかその歓声がある場所みたいなのがちょっと一瞬見えた、
う
ん、
まあ
そ
うそうそう、広めだよ、なん
かね、確かに広めね、
あれ意外に
AKB なの？いや俺意外と A の K1 かなとか思ったんだけど、
私もちょっと K1 かなと思ってた、
うんうん、じゃあ正解はこちらです、ドン、おー B AKB48 単独公演。
なんかそれにしては結構静かじゃない？
なんか
もっと、
いやでも意外となんか聞く話では礼儀がすごいいいらしいんだよね、
う
ん、ああいう、
そうなんだ、
そうだからあの喋る誰アイドルが喋るときはちゃんと静かになるとか、そのメリハリがすごいできてるっていう話を、
え、カメちゃんの推しは誰？
聞いたことあるんだよね。え？
カメちゃんの AKB 推し誰の？
それは公共の場では言えない。
では行きましょうか、はい。続いてお題はこちらです。どうぞ。はい、A ジャスティン・ビーバーアルバムツアー、 B マイケル・ジャクソンアルバムツアー、 C 綾小路きみまろ全国ツアー。 いやでもあれですよ、
まああのおばね、シニアの
声優
の
可能性がある
んで、言い直した言い直した
言い直した、
おばシニア世代。はい、じゃあ正解はB マイケル・ジャクソンのアルバムツアー、
アルバムツアー、
マイケル・ジャクソンのアルバムツアーからこの歓声を持ってきたと、ね、まあでもあれですよね、結構歓声が長いっていうのも結構ヒントになって
る、ちょっとドンみたいなの入ってた、
すごい素敵ですね。はい、じゃあ続けてお題はこちらです、どうぞ。A ラルク・アンシェルクリスマスライブ、 B X ジャパンラストライブ、C YouTube ファンフェスタ2019、
最近
YouTube ファンフェスタ、
YouTube フェスタ、
黄色い歓声、
かなり黄色かった、黄色いからね、あそうなんだ、
どれも女性人気多いからね、
女性が多いから、
結構どうなんだ、結構 X って俺男性人気の方が結構強いイメージもあるんだよね。じゃあ正解はB X ジャパンラストライブ、
ラストライブ、それはラストライブ、文字通りラストライブ、
文字通りラストライブの完成ですね、はい、というわけで今ね、あのお問題出しましたけど、皆さんどうでしたか。
なんか自分が一番生まれて初めて見に行ったライブとか、こうなんかちょっと思い出しましたね。
どれですか、
どれどれの、
ごめん、それは誰かは分かんないんだけどそれは誰か覚えてないんだけど、なんかすごい熱気があったな。
僕は初めて見に行ったライブは緑です。
誰？
緑、
緑、
うん、緑のライブ初めて見に行った時はね、すげえ面白かったよ。写真撮影 NG なんで、写真撮影すると退場させられるライブです。
あ、そうなんだ
そうなんです。
亀谷君はちなみにあの写真撮られるのはどうですか、ライブで撮られ
る写真。あ、ダメダメ、 NG だよ
目力強い今びっくりしたわ
めちゃくちゃ見てたよ今、うん、
敵意の眼差しだ
ったね。眉毛2回ぐらい動いたから。
はい、というわけで、僕たちグリスラーマンもね、こういった大歓声を受けて、はい、あの大きい舞台に立ちたいなと思っております。
はい、
はい、というわけでね、グリスラーマン大歓声をちょっとイメージしながら、はい、ぜひぜひ皆さんに聞いていただきましょう。
はい、
はい、グリスラーマンで You get it。いかがだったでしょうか。はい、グリスラーマンでユー・ゲリットでした。
はい、
はい、
はい、まあオープニングでもね、申し上げたように、ちょっとライブの本数を減らしてるよと、はい、いうことなんですけども、はい、じゃあちょっと理由をどうぞ言ってくださいよ。
はい、早く言えよ。
構成です。
なんでライブの本数で最近減らしてるかというと、YouTube の方に、グリスラーマーちょっと今力を入れてまして、動画の方を結構上げてます。よかったらそっちの方もね、グリスラーマーカタカナで検索するとすぐ出てきます。
はい、
よかったらチャンネル登録とか、あとコメントとか感想などいただけたら嬉しいです。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、というわけでですね、最近はそういった YouTube の方に力を入れている私たちでございます。随時ライブが決まり次第ですね、ホームページや、YouTube の方でも、はい、ぜひ、ね、宣伝していきますので、
はい、
皆様よろしくお願いいたします。はい、というわけでグリスラーマンのとことん探り探りでございました。
はい、
はい、また皆様、今年の1年間良い、年にありますように。
はい、
はい、皆様もよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
スレッドの流しウルトラドッグンレディア、
明けましたもんね。いや、今日もあれですね、
あれですね、
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 新年だから、ね、もう気が浮いちゃってさ、
は
い、
正月
の日です。私配信やってるんですけど、ポコチャっていうライブ配信のアプリで配信やってるんですけど、それでもなんかこんな感じでなんかうわーって言って、なんだっけ、何しゃべろうとしたっけってよく言ってます。
言ってるわな。
そういえばジョッコーさんもね、最近私の配信見に来るもんね。
そう、見に来れるタイミングは見に行ってんだけどね。いや、めっちゃ面白いんですよ。ツッコミどころが満載なんですけど、俺がここ最近すごい笑ったのは、お医者さんのリスナーが来た時に、わー、お医者さんなんだ、すごい、私元気ですかって。
どういうこと、どういうこと、
いろいろと、いろいろと、マジで俺が一番聞きたい。
私も聞きたいよ。いや、
誰も分かんない。
でもなんかさ、ワンマンやったじゃん、12月21日、はい、
やりました、
はい、それも大成功だったけどさ、はい、その時もさ、はい、あれだったね、私なんかリハの時点でさ、なんだっけ、なんだっけ、発売の発に足で、本当は、発足
ね、
読むらしかったんだけど、私発足だと思ってて、今からずっと発足って言ってたんですよ。そしたらなんかジョーコーさんは気づいてたんだけど、なんかワンマンの時に誰かが気づいてくれるだろうと思って突っ込まなかったんだって。そしたらもう見事にもう本番で突っ込まれまくって、
最善の人が
最善の人
ってくれ
るから、超恥かいたわこのバカ野郎。
知っとけよ。
いやでも本当ワンマンも楽しかったね。入場 SE のさ、ジョーコーさんもね、 作ってあれなんて曲名だっけ、
最初からラスボス
あれ、ね、
正式タイトルだった
そうなの、
なんかゴイスウェイがさ、うちらのユーデイルの曲でゴイスウェイっていう曲があるんですけど、それを多分モチーフにしたんだよね。
そうそうそうそうそう、そこの歌詞がすごい印象的だったから、こうゲーム調のアレンジをして、うん、いやまあゲームだし最初からラスボスでぴったりでしょ。
ああ素晴らしい、なるほどね。なんか他にもなんか思い出あります？まあ今日はねワンマンのことをちょっと主に話していきたいなと思ってますけど、
まあ、12月21日にセカンドワンマンやりましたけど、うん、まあ、前回、はい、7月12
日、うんうんね、
ファーストやったね、うん、本当に、リハの段階からグモモさんがめちゃくちゃソワソワしてる
ってい
う、
マジ？
すいません、すいません、気づいてないかもしれないですけど、
うん、
もう本当にすげえ歩くじゃんこの人みたいな。
確かに確かに、確かに同じところを
個人的にはワクワクしてたつもりだった。
わかりますわかります。
そうそうそう、
いつも以上に楽しみだったんだよ。
2回まばたきしたらそこにいないの。
そうなの、ね、早すぎじゃね。そういえば7月12日のさ、ファーストワンマンに比べてさ、からさ、うん、私とジョーコーさんで特によく話してたんですけど、玉尾さんを覚醒させたいっつってね。
そうだね、そう言ってた。
12月21日玉尾さん覚醒したんじゃないですか。
そうなんですよ、覚醒したんですけど、人生初めてアコギでライブに、
お
うどちゃんと弾き語りで、
あれ初めて
そうなんですよ、出たんですけど、いや、やる前は肩に 2,3 人乗ってんじゃないかってぐらいちょっともう緊張でどうしようもなかったんですけど、
10月
かね、10月、はい、まあ、最後の方は自分で感情的になって泣きそうになるぐらい、
あ、そうですか、すごい、
最後はしっかり締められたんで良かったんじゃないかなと思いますね。
覚醒、覚醒、
覚醒、覚醒、玉尾さんのね覚醒具合をぜひライブで、ね、見てほしいですね。かっこよすぎて、ね、うん、
ありがたいです。
かっこいいといえばジョーコーさんもね、はい、一人の枠を取って、
はい、
ソロやったじゃないですか、
はい、
あれも最高でした、
ね、ありがとうございます。めちゃめちゃ緊張したけどね。見てましたよ。
聞いてましたよ。
120の目が俺をじっと見つめてた。
100目より怖いね、
例え方。
みんなじゃがいもだと思わなきゃいけないでしたら一音外したりね。
でもかっこよかったよね。
かっこよかった。
その後のさ、楽器隊だけのさセッションもやっぱ
やりましたね。
よかった。あれは
あとこのまさのりさんとジョーコーさんのバトル
も、俺がボコボコにボコボコにされてる。
まさのりさんがすごすぎて。
いやマジすごかったね。
ジョーコーさんもすごかったけど、まさのりさんがボコボコにしてきたって。
両方何本弾くんだっていうぐらいさ、本当
1億ぐらい
だから僕は言ったな。本当にその後グモモさんとタモさん入ってきてね、うん、リハとかスタジオ練習の段階では、うん、タモさん全然弾かなかった、うん、そう、うん、覚醒してなんだこいつぐらい、誰だこいつ、
ちょっと出しちゃいました。
急にソロ弾き始め
た。アコギが終わったんでちょっとその後もう緊張ほぐれちゃったんで
失礼しちゃいました。アコギがきっかけでいいじゃないですか。
めっちゃかっこよかった。
ありがとうございます、う
ん、あとさワンマンでしかまだやってないさ、ドリーマーっていう曲とかさ、あれドリーマーって曲はファンの人から歌詞を募集して作った曲で、音源化は絶対しないっていう曲だけど、うん、あれもねなんだかんだ知らない人多かったけど、みんなで結構騒げたよね。
そうだね、
その時だけ撮影 OK にして、
うん、
みんな暴れまくってましたね。特にかきたサオタイたちが
初めてフロア降りましたもんね。
ね、俺はね下からうどんちゃん見たの初めて。
それはありますよ。
でもそう、みんなこういう目線で見てるんだなって思うと、うん、結構俺も楽しくなっちゃって、うん、なんか自分が弾いてないところとかすごいこういう風にやって応援したりしてました。
そんなに動いてもラジオだから動き伝わんない。
そう、すげえ手上げてる、
すごい手上げてる。
すごい。
なんか盛り上がった曲だったさ、あとサンキャッチャーとかあったじゃん。
はい、
サンキャッチャーさ、ニャラニャラニャラっていうところあったけどさ、うん、そのニャラニャラタイムの時もさ、うん、ニャラニャラニャラ言ってさ、最後にさグモモさんにタッチしてさ、ニャラニャラって言ってもらったんだけど、その時の言い方がさ、はいはい、
そんなやわったっけ、
なんかヨロヨロヨロみたいな、なんか超悲しそうにさニャラニャラ言ってなかった。
なんかマイブームだった。
マイブームだ。
悲しそうにする
ヨロヨロヨロ。
超笑ったよね。
ありましたね。
シャイニングのさ、シャイニングスターの曲の、うん、あのこの手を空にガードしてのところもさ、大合唱させようと思ったらさ、ちょっとグダってさ最終的にはみんな本当にちゃんと歌ってくれたけどねそんなこともあったりと、まあ、楽しいワンマンだったね。
楽しかった、
結構みんなグッズとかもさ、すごいもう先に買ってくれてて、うん、それでこう身のこなしを UDN 仕様にしてくれてたから、うん、だいぶ嬉しかった、うんうん、結構あれだよね、玉尾さんはさ、あの最近一番、うん、あ、最近出たさ、白いロンティーとかハマって着てたよね。
もう私服でもうヘビロテしてます
ジョーコーさんはパーカーだしみたいな。
いやね、めっちゃあったかいんだよあのパーカーマジで、
うん、あったかい、
あったかい、うん、
まああれ通販でもね売ってるから、ぜひあの気になった人は買ってほしいなと思いますけど、
うん、
ね、
ぜひぜひ
ぜひぜひですよね、ほんと
はい、
ホームページもね新しくできるってことで、あ、ね、うん、はい、あのぜひみんなに確認してほしいなって思いますけど、
そうですね、うん、まあ、あとは、うん、来年からもね、UD、来年じゃねえや、もう今年だよ、うん、まだまだライブの予定もありますんで、うん、今月1月中ですと18日に代々木ザーザズーにて、
ザーザズー、ザーザズー、
ザーザズー、でその同じ月29日にも、初代ドアーズで、まあ、どちらも何回か出させていただいているところですけれどね、変わらず、皆さんのこと盛り上げていきたいと思いますので、何卒よしなに、
よろしく
よろしくお願いします。
みんな来てね
みんな来て
ね、
最後もうそろそろ最後だからさ、最後はもうさっきさ話したさ、シャイニングの大合唱でちょっとグダったっていう話したやん、
はい、
シャイニングスターでお別れしよう、
いいじゃないね、せっかくだからね
いいじゃないこれで覚えてもらって、もう次の時の大合唱の時はもうしっかりこうやってもらうっていう、
そうだね、
そんな感じで今日はお開きにしましょうか、
はい、
ではでは、ありがとうございました、
ありがとうございました、
またね
ー。カフェインボンバー。